聖書を朗読いたします。旧約聖書ホセア書14章2節から8節、旧約聖書1420ページです。イスラエルよ、立ち返れ、あなたの神主のもとへ。あなたは咎につまずき、悪の中にいる。誓いの言葉を携え、主に立ち返って言え。すべての悪を取り去り、恵みをお与えください。この唇をもって誓ったことを果たします。アッシリアは私たちの救いではありません。私たちはもはや軍馬に乗りません。自分の手が作ったものを再び私たちの神とは呼びません。親を失った者はあなたにこそ憐れみを見出します。私は背く彼らを癒し、喜んで彼らを愛する。誠に私の怒りは彼らを離れ去った。梅雨のように私はイスラエルに臨み、彼は百合のように花咲き、レバノンの杉のように根を張る。その若枝は広がり、オリーブのように美しく、レバノンの杉のように香る。その影に宿る人々は再び、麦のように育ち、ブドウのように花咲く。彼はレバノンのブドウ酒のように称えられる。新約聖書使徒言行録9章36節から43節、新約聖書231ページです。ヤッファにタビタ、訳して言えばドルカス、すなわちカモシカと呼ばれる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの良い行いや施しをしていた。ところがその頃病気になって死んだので、人々は遺体を清めて会場の部屋に安置した。リダはヤッファに近かったので、弟子たちはペトロがリダにいると聞いて、二人の人を送り、急いで私たちのところへ来てくださいと頼んだ。ペトロはそこを立ってその二人と一緒に出かけた。人々はペトロが到着すると会場の部屋に案内した。やもめたちは皆そばに寄ってきて泣きながら、ドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せた。ペトロが皆を外に出してひざまずいて祈り、遺体に向かって「タビタ、起きなさい」と言うと、彼女は目を開きペトロを見て起き上がった。ペトロは彼女に手を貸して立たせた。そして聖なる者たちとやもめたちを呼び、生き返ったタビタを見せた。このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が主を信じた。ペトロはしばらくの間ヤッファで川なめし職人のシモンという人の家に滞在した。